サンマサンブッダッサ
ナモタッサナカトアラハトサンマサンブッダッサ
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ
ナモタッサ
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ
ブッダンサラナムガッチャーミ
ブッダンサラナムガッチャ
Dhammam saranam gacchami
Dhammam saranam gacchami
Sangham saranam gacchami
Sangham saranam gacchami
Dutiyampi Buddham saranam gacchami
Dutiyampi Buddham saranam gacchami
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami
Dutiyampi Sangham saranam gacchami
Dutiyampi Sangham saranam gacchami
Tatiyampi Buddham saranam gacchami
Tatiyampi Buddham saranam gacchami
Tatiyampi Dhammam saranam gacchami
Tatiyampi Dhammam saranam gacchami
Tatiyampi Sangham saranam gacchami
Tatiyampi Sangham saranam gacchami
Panatipata velamani Sikkhapadam samadhiyami
Panatipata velamani Sikkhapadam samadhiyami
Adinnadana velamaniSikkhapadam samadhiyami
Adinnadana velamani Sikkhapadam samadhiyami
Kame sumicchachara velamani Sikkhapadam samadhiyami
Kame sumicchachara velamani Sikkhapadam samadhiyami
Musavada velamani Sikkhapadam samadhiyami
Musavada velamani
Suramelaya Majjhapamadattana Velamani Sikkhapadam Samadhiyami
Suramelaya Majjhapamadattana Velamani Sikkhapadam Samadhiyami
Sadhu Sadhu Sadhu
Sadhu, sadhu, sadhu.
はい、じゃあ般若心経をね読みましょう。心経観自在法薩行寺般若波羅蜜多時即是空空即是心中創業式悪部行是者利是是諸方空想不屈不上不増現世国中無識無獣行識
Sadhanya Ramita Shusok Sadhu Vasate Gyate Hala Gyate Raso Gyate Oji Soa
この功徳をもってあまねく一切に及ぼし、我らと衆生と皆ともに仏道上善ことを今からね3時ぐらいまで、ね、ちょっとお話ししますので、もうあの楽な格好してください。はい、これちょっとポッドキャスト用に言いますけど、あの今ね私らはね、あの京都の東山の、田志賀チルっていうね、あの私の友人の、台湾の友人の家に来ています。まあ、単なるこれプライベートの部屋家でもあるんだけど、まあ、同時にあの仏教のね参加のために開放している家なんで、そこをあの利用させていただいて、春のお彼岸のセッションをね、やっています。で今日ね本当に本当とどんぴしゃりお彼岸の日なので、あのね、ちょうどいい頃合いかなと思います、ね。これはね日曜日までやってますので、日曜日の夕方の9時、5時までねやってますので、もしあの関西の人で興味のある人はあのおいてください。あの 日帰りの場合はあのお弁当持ってねおいてご持参くださいね。はい、それでね、今日はねもうどんどんやっていきたいと思います。あの、関西ね私はあの年に6回は来たいと思っているんですけども、だからまあ2ヶ月1回ぐらいですね。あの、まあ、その間ねあの鎌倉の方でどんどん話が進んでいて、まあ、それをポッドキャストであの流しているので、まあ、それに、ついてきてくれる人もいるだろうし、まあ、そうじゃない人もいると思うので、まあ、この、あの、前回のね、前回はあそうか今日前回あそうかこの間関西学院でねあのやりましたね、それ以来になりますので、ただ関西学院はねちょっと非常に特殊な状況だったんで、普段の一方案の話とはちょっと違ったことを話していたので、普段のね一方案の話の文脈でちょっと今日はねお話ししたいと思います。で、 まあ、関西の人も気づいたと思うけども、あの去年のね、あの去年ぐらいか1月ぐらいからかね、あの UFO っていう言葉を使い始めていて、でこのね言葉の説明は結構何回もしたんだけども、あの、今日もねそれが多分鍵になると思いますね。でそれで、でここはね、あの法然院さんのもうほぼ境内って言っていいような、まあ境内じゃないんだけども、あのここと法然院さんの間にちゃんと柵があるんですけども、柵を越えたらもう法然院っていうか形で、まあ法然院の森の、まあ、すぐ隣って感じで、法然院っていうのはね、もちろん法然さんが晩年を過ごされた場所で、念仏三昧をされたね、まあ、その今は立派なお寺ですけど、その頃は本当にもう、ね、雨露をしのぐ程度のものしか多分なかったんだろうし、ね、でそうなんだけども、お念仏の喜びで過ごされた。あ、なんか昔の人お念仏言うだけで幸せになったのねってそういう話にまあ聞こえちゃうんですけれども、そうするとちょっと南無阿弥陀仏言うぐらいで幸せになれない我々とはあんま縁がないじゃないですか。でところが、なんていうかな、今のね、あの一方案の文脈だったらば、それは本当に完璧に理解できて、ね、なので、今日はね、そのせっかくあの法然の隣にあるので、まあ、お浄土の話も多分するだろうし、それから、お浄土っていうと、まあ、阿弥陀様がいらっしゃって、阿弥陀様は、まあ、慈悲のね、仏様でね、で我々にとっては慈悲の瞑想っていうのがね、非常に大事なんだけども、このぐらい謎に包まれた瞑想はないんですよ。本当に呼吸瞑想は何か分かるじゃないですか。あ、呼吸に何か集中してすれば集中力が高まるのねってね。だけど慈悲の瞑想っていうのは、まあもちろん一方の人毎日やってると思いますけど、まあ一方の会では必ずやりますからね。あのなんだけど慈悲の瞑想ぐらいちょっと謎にちょっと突っ込むと謎だらけっていう、謎っていうか矛盾だらけですね。矛盾だらけなんですよ、これは。まあ、いや私が、ね、あの教えたりしてますか、私もこの矛盾に気づいてるし、ね、そのやっぱりその謎がある、ね、でそこをですね全部つなげて、今日の題はね、 UFO としての私が、慈悲の瞑想の謎を解くっていうね、そんな流れになるかと思います。まあ、あの細かいところちょっと変えるかもしれないですけどね、そういう話ですね。はい、でね、まあただね、今日ね全く新しい人もいらっしゃるので、仏教っていうのは一体そもそもどういうことをやってるのかっていうぐらいから話をして、まあ、最初の頃はね、あの多分ついていけると思うけども、最後の頃は多分分からなくなると思いますけど、まあそんな感じでねやっていきたいと思いますね。はい、今回の精神もね、まあ、精神で大体入っちゃうとなんかずっと精神してるような気になるんだけど、まあ、ここもわずかたった2日前に来たばっかりなんですけどね、あのだけどなんかずっとここにいるような気がするんですけども、今回も結構面白い話題が出ていて、これはちょっとここ1ヶ月ぐらいいろんなとこで出てるんですけども、あのお釈迦様はね、人生は苦しみであるっていきなり言われるんですよ。ね、で、あの、前田さんね、これをね、ちょっとこっちに貼ってもらえる？ちょっと、わかる？ちょっと私の煙がちょっとすぐ薄く、そこでいいわ、そこでいい。はい、はい、どうもありがとう。 そうかそうか、普段は後ろ真後ろじゃないもんで、ね、はい、人生はね苦しみである、ピアリオと。でまあお釈迦さんいきなり言うわけなんですよ。で、いやそうでしょうっていう人と、いやそう、それ以外ないでしょうっていう人、それからっていう人ね、でってなんていうかな、一方みたいなところでやっててありがたいのは、なんていうかな、まあ例えば私がお坊さんって立場でね、仏教の教えは師匠体ですね、師匠体は最初は苦体です、苦体の意味は人生は苦しみであるって言ってね、まあ私がお坊さんだったら、あそうですかでね、それで終わってどっからも反論出ないんですよね。で私としてはみんながどういうふうに受け取ったかがちょっと分かんないままなんですけどね。だから一般の場合だと、まあいろんなもうすでに親しい関係にあるので、この人生は苦であると聞いた場合にいろんな反応がある。でそのいろんな反応にはちょっと私がちょっと理解でき、すぐには理解できない反応がいくつかあって、でもそれもちょっと聞かないとね、どういう意味かわからないのがあって、でまあそれをいろいろ、まあ、今聞いてるんですけども、だからこういうね瞑想みたいなところに来る人は、人生は苦である、あ本当にその通りですっていう人たちばかりではなくね、ってなんかそれちょっと、なんか素直に受け取れないな、ね、なんかそれ私の人生を否定されたような気がするとかね、なんかそれだって苦しいこともあるけども楽しいこともあるじゃんってね、だから別に 100% 苦しみじゃないでしょってね、それみんなもっともじゃないですかね。でいや苦しいってだからどうしようもないし、私もそう、私も私の友達たちもみんな同じような人生を生きてるんだから、でまあ特別なんていうかな、お金がなかったりとかね、病気になっちゃったりとか、まあそういうでなく、まあそこそこ人並みの生活してるから、まあ、こんなもんじゃないのってね、いう話で、で結局ね、それ一体何をそういうのは意味するのか、私長いこと分かんなかったんですよ。でようやく分かったんだけども、人生は苦であるって言うだけじゃ全然足りないんですよ。残り半分があるんです。残り半分が、ね、でお釈迦さんも残り半分を前提として人生は苦であるって言ってるのね、おっしゃってるんですよ。じゃあ残り半分は何かっていうと、苦しみのない世界があるっていうのが大前提なんですよ。いいですかね。苦しみのない世界があるっていうことをまだ言わないでそれを大前提にして人生は苦である、人生は苦であるから、だからあなたは苦しみのない世界に行きたいでしょう。で、その苦しみのない世界に行くにはこういう方法があるよっていうような話の進め方なんですよ、実際問題として。だけど、その苦しみのない世界っていうものをはっきりと打ち出せないままに、人生は苦であるなんて言われたら、それは困るよねって話なんですよ。困るじゃないですか。いや非常に面白いので、いや人生では 苦であるとなかなか認められませんだ。それは当たり前ですよ。そんな当たり前で、だって人生は苦であると認めちゃったら、なんか敗北を認めるようなもんじゃないですかね。敗北を認めるようなもんだし、そういう話になりますよね。でだから私なんかもう、私ももちろんね、苦しみのない世界があるっていう前提でやってるから、そこへ持っていくために人生は苦であるよねっていうことを念押ししたい、念押ししようと思った途端にいきなり、 いやそんなことないでしょ、だって楽しいこともあるでしょっていうようなことを言われて、いやまあまあちょっと待てよちょっと待てよ、うん、この人たち一体何を言いたいんだってね、思ってて、でそれは結局苦しみのないっていうのは少ないってことじゃないんですよ、全くないって話なんですよ、いいですか、全くないっていう話、そういう世界があるっていうのが大前提なんですよ。でそこと比べたらほらこの世界は苦しいでしょう、だからこの世界から出た方がいいんじゃないのっていう話で、その出方がこうだよねっていう、そういう話なんですよ。それで初めて仏教の話が成り立つのね。キリスト教も同じですよね。神の国がある。この世界、この地上は苦しい世界である。で、どうやっていくの？まあ、そこに、まあ、キリスト教の場合はイエス様というね、特別な人があれするので、ちょっと仏教ほどは単純じゃないけれども、まあ、仏教の場合は、お釈迦様っていう一人の人間が、ね、それに気づいて、それの方法を発見して、で、それを我々に伝えてくれているっていうね、いう。ちょっとお釈迦様とイエス様と立ち位置が微妙に違いますけれども、まあ、とにかくこの苦しみが、ま、全くない世界ですよ、いいですか、があるよね。でそこへどうやっていけるのっていうのが大前提なんですよ。それがないと仏典でも、まあ、聖書でも何でも読むとなんか結構暗くなるかもしれないですね。いろんな苦しい話が出てきちゃってね、それでなんかお前はダメな人間だとかね、なんかそんな風な結論に下手すりゃなりかねない、ね、だけどもっとなんかもっとストレートな文脈がちゃんとあって、その苦しみのない世界にどうやって入っていくのかっていうことで一本線が貫かれているわけなんですよ、いいですか ね。で例えばまあ、それをいろんな表現してきたけども浄土っていうね、表現があって、それの反対語が江戸っていう話なんですよね。オンリー江戸ゴング浄土ってね、まあ、よく聞くと思いますけども、この世界は本当に汚れた苦しみのだけの世界で、だから浄土を求める。でこの世界を江戸って見るのは、それはその大前提として浄土っていうものがちゃんとあるからなのね。でその浄土っていうものがちゃんとないままに、この世界は苦しい世界だよねなんて言われたら、それはちょっと辛いに決まってますよね、当たり前で。だから何とかして、いやそんな、うん、苦しみもあるけども楽しいこともあるから、で努力すれば何とかなるから私は努力するんだっていうような生き方に当然なるわけですよ。ってことはどういうことですか？ってことはこのお浄土とか苦しみの全くない世界っていうものがやっぱり信じきれなくなったっていう話なんですよ。その師匠体が全く通用しないっていうのはね。で、それが通用してる限りは師匠体なんてもうそんな当たり前でしょってね、いう話なんだけども、この師匠体のところでいきなりみんながつまずいちゃうのは、この大前提となってるものが信じきれていないっていう話で。で、そうすると、いいですか。そうすると、いろんなことをするのも最終的に苦しみの全くない世界に行くのが目的ではなくなって、なぜだそんな世界信じきれないから、ね、信じきれないからとなったら、まあ、この今ある世界ですよね、まあ、苦しいこともあるけども楽しいこともまああるじゃないですか、ね、でそのこの世をどうやって何とかマシに生きていくか、 そのための方法としての仏教というふうになるんですよ。わかりますかね。だから仏教が全然異質なものになるわけね。でその典型がマインドフルネスで、マインドフルネスではもちろん仏教から来ているというか、仏教が来ているというか仏教の教えのど真ん中のもので、でこれはまた後で話すけど、マインドフルネスというのはまさにこの苦しみのない世界へ、苦しみのない世界っていうのは何ていうかな、今不安だけどもマインドフルネスだったら不安が消えるよねっていうレベルの話ではないんですよ。それだったら今消えてもまたどうせ戻ってくるじゃないですかね。だからそれは苦しみが全くない世界の話じゃないんですよ、ね、でマインドフルネスっていうのはその苦しみが全くない世界へ入っていくための方法なのね。でこれは別に私はそう言ってるわけじゃなくて、苦しみの全くない世界に入っていく方法を、まあ、お釈迦様もいろんな形で示されたけれども、まあ、その最初の方法が八正道というものですね。八つの正しい方法で、その7番目がサンマーサティで正しいマインドフルネス、ね、正しいマインドフルネスをすることで苦しみの全くない世界に入っていけるよっていうのが、まあ、最初のサルナートの、ね、説法だったわけなんですよ。だからもう最初からマインドフルネスっては一体何なのか、苦しみの全くない世界に入っていくための方法なんだってことは、それはもうイロハの意なのね。ですか。それがまあ、あるじゃないですか。だけども時代が下るにつれて苦しみの全くない世界っていうものが信じきれなくなっちゃった。信じきれなくなって、まあこの世界っていうものしかなくなっちゃって、でこの世界には苦しいこともあるけども楽しいこともあるよね。でそこをどうやって多少は楽しく生きられたらいいのっていう方法にマインドフルネスが当然なっちゃうわけですよね。ね。でそうするともう先週も言いましたけども、今のマインドカタカナのマインドフルネスですね。カタカナのマインドフルネスっていうのは、もうそのレベルの話になる。まあ、ある意味ホラーを吹かない、ね、ホラーを吹かないね。ある意味非常に謙虚で、まあだからこの生活を、まあなんとかちょっとはマシな方向に持っていくためのものっていうのがマインドフルネスね。でそのためのマインドフルネスセミナーとかね、いろいろあったりして、だからマインドフルネスの最初、マインドフルネスがこの世に現れた最初の時の目的とか何かがもうすでに全部失われているわけなんですよ、当然ね。でそれもわざと、だからもうそれ失われてるんだから、そういうことを言うこと一個なしにしようよねっていうのが、今のマインドフルネスの解説に必ずついてくる。マインドフルネスっていうのは仏教とかヨガからの瞑想から宗教的要素を取ったものですっていうね、いうのは分かるですね。宗教的要素って一体どういうことなの。それは単に儀式だとか法要とかそういうことをやらないという意味ではなくて、マインドフルネスの最初の目的をもう諦めようよねって、そういう話なんですよ。最初の目的っていうのは苦しみの全くない世界へ入っていくような、そんなね、そんなレベルのマインドフルネスはもう諦めようよ。それよりか、まあこの気が散ってしまう心を今のね仕事に集中できるようにね、でわーって湧き上がってくる感情をなんとか穏やかにできるようにね、しよう。まあそのレベルでマインドフルネスを使っていこうよ。ね、そしたらほら脳みそも脳みそも違うじゃない、ね、脳みそのある部分がなんか非常に活発化になるし、ある部分が非常に小さくなる。でそれは MRI を取れば非常に明らかだ、ね、ああそうか、だから全部科学的に証明されてるのね、だから、まあ、そのレベルでマインドフルネスをやろうよねっていう、そういう話になるわけなんですよ。 いいですか。でそれが これそれがもう大前提なんですよ。でそれに対してなんていうかな、さっき人生が苦であるっていうのは分かんないね、に対して人生は苦であるってことは分かりすぎると分かるっていうねまあ私もそうなんだけど、私の周りの全部、まあ一方案もいろんな人がいるから、一方案にいる人全員がではないね、そこがまた面白いところで、一方案のサンガの中にも多様性があるっていうのは非常に健全でね。だからまあみんなは私と一緒だったらちょっと非常にやばいんだけども、それがちょっと分からないという人が一方案にもたくさんいるので、だからうまくバランス取れるんだと思いますけどね。でまあそのこの世界は苦だよねっていうのが、じゃあお釈迦様の2500年前の、ね、話なのかって言ったらそうではなくて、ということで、2週間前ぐらいか、ね、欅坂のね、欅坂の、今新しい、ね、黒い羊っていう、曲の MV の、ね、ミュージックビデオですね、を見て、で私もちょっと一人で見てショック受けて、でそれでみんなに見てもらって、ね、で、まさに女性が平瀬さんがね、まあ本当にあれ非常に象徴的な表現をとって。まあこの世界を、まあ、地獄巡りするようなもんなんですよね。地獄巡りをしながら出会った、友人たちを何とか救おうとするんだけども全然うまくいかない、ね、ある友人は手首切ってもう死にかけてるし、ある友人はなんか大人に騙されちゃって、ね、なんか援助交際みたいなことになっちゃってるし、ね、でまあ いろいろなことをした果てに何とかしたいと思うんだけども、でも最終的に全部拒否されて、でところどころにいやこの世界はそんな苦しいことばかりじゃなくて楽しいこともあるよねっていうのとの象徴として、あるバスでケーキを食べてる家族が出てくるんだけども、でもそれは幸福の象徴のはずなんだけども、でもそうではなくて、その後ろにある女性がいて、もうその女性がもう明らかに苦しんでる、そのある家族のがケーキを食べてる様子を見ながらね、まあそれはもう大体皆さん想像つくと思いますけど、まあちょっと法話で話すような話じゃないんで、まあやめますけどねで、まあそういうことがあって、で最終的にビデオあれが結局すごいのは、最後に多分あれお父さんとお母さんが出てきて、でそれで弟かお兄さんが出てきて、それに、その結局その家族にもう拒否されてしまうわけなんですよね。で拒否されて、それで一斉にみんなが下がっていったところで、平瀬さんが一人で叫んでもうっていうね。で、なんであなたはそんな苦しんでるのってね思う人と、やっぱりそうだよねっていう人とね多分分かれるんだと思うけど、私なんかだと、まあ彼女今高校生ぐらいだと思いますけども、まあ本当にまさに私の高校っていうのはあんなもんで、で私が何に苦しんでたかっていうと、単に日常の話、ね、日常の学校がどうのっていう話ではなくて、この世界を生きるっていうこと自体がやっぱり苦しいでしょう、あるいはある意味意味がないでしょう。本当に意味があって、やりがいのあることだったらどんなに辛くたってよしやるぞってね当然なるわけですよ、ね、 で人間何が辛いかっていうのは自分では意味を見出せないものをやれって言われることぐらい辛いものないじゃないですか、ね、でそれもまだ人生が学生でこれから社会の中に入っていくで、ね、で何もしないっていうわけにいかない当然ね当たり前だけどでこの生まれてきた以上何かをしなきゃいけないわけですね何かをするって言ったらただ単に食べていくために何か生活しなきゃいけないこれもちょっと情けない話でそれよりかやっぱり人の一生をかけてやるんだからやっぱり意味のあることをやりたいわけですよ意味のあること、ね、単にお金儲けとかなそういう話ではなくて一生かけて意味のあることをやりたいでそのためだったらどんな苦労もやる、ね、でそうなんだけどもどう考えどう思ってもやっぱりこの意味のある世界とは思えないっていうねいうこの世界が本質的に不完全で本質的に不条理で本質的に苦しくてでなんかいかにもお前頑張ってやればこういういいものが得られるよっていうふうに世間は迫ってくるんだけども、それが全部嘘だっていうことも見えちゃってでそうするとなんかもう最初から分かってる嘘だと分かってるもののためになんか頑張ってやる気にもならないっていうねいうようなことですねだからやっぱりその10代の終わりのこれから世界へ入っていく時にこの世界っていうのが本当に意味のある世界なのかもうただ単に意味がない世界だけども食べていくためにしょうがないからただ、納得のいかないことを我慢してやってその我慢したご褒美にお給料もらってそれでまあ食べていければそれでいいでしょうっていうのだとちょっと情けなさすぎてそうじゃなくて本当に意味のあることをしたいんだけどもそれができないっていうねいう絶望感が私は10代の時ずっとあったんだけどもそれでまあお坊さんになればどうにかなるかなと思ったんだけどそんな単純な話であるわけなくてねまあそれでも比較的私お坊さんって言ってもいわゆるの何段か寺のね、そういうことばっかりしている人たちとはちょっと全然コースが違って修行とか勉強とかだけというかそこで勝負をかけられる立場にずっと立ち続けることができたんでね総都市の場合も寺場の場合もその後もね。だから私は多分お坊さんとして日本で多分一番恵まれた環境を生きてきたと思いますけどね意味のあることができるっていう意味ではねその代わりにちょっとその代わり大きなお寺とかがないので皆さんにちょっと苦労をかけちゃってますけどね普通私だって普通だったらもう本当にどっかの総都市の大きなお寺の老子になってもうそんな、ね、40-50 人が泊まれるぐらいの場所が、ね、あって当たり前だったんだけどすいませんちょっと今ないんでね、これから作りますけどねなので、だから結局なんていうかなそのただ単に生活のために仕事をするっていうのではなくてなんか意味のあるものをしたい。で結局これどういうことだったのかようやく分かってきたんだけどもそのやっぱりねこっちなんですよ苦しみのない世界お浄土とかやはりキリスト教では神の国って言ってもいいですよそれはね何でも言ってもいいんだと。とそれと今自分がいる場所はそうじゃないっていう自覚とでそれがあってそのってこれさっきも言ったけどお浄土っていうものがあるからこの世界は江戸っていうふうに見えるわけねいいですか だけどお浄土っていう観念がなかったらこの世界江戸では何でもないんですよ。楽しいこともあるけども苦しいこともあるよね、苦しいこともあるけども楽しいこともあるよねっていう、まあそういう世界なんですよ。だけどここは浄土ではないっていうそういう自覚、ここは神の国ではないっていう自覚が あって、それで苦しむ。でこの苦しみはね、多分ねなかなか理解されないと思うんですよ。なぜこの苦しみっていうのは全部ほらお浄土とか神の国とか苦しみの全くない世界があるっていう前提のもとでの苦しみなんですよ。わかります？だけどそのそれを前提としてなかったら、なんであなたはそんなに苦しむのって話になるじゃないですか。わかります？ね。で結局そういうことだったんですよ。ね。でそれで、だからお浄土は実在するんだ、極楽浄土っていうのは実在するんだっていうことを前提で、で今は浄土ではないよね、どうして私は浄土から追放されたかなんか知らないけど、はい、ないのっていうね話になって、でなんとかお浄土へ帰りたいよねっていうような、これはもう苦しいぐらいの希望なんですよ。わかりますかね。だからこれは分かる人には分かるけども、分かんない人は何あなた何言ってんのか全然分かんないんだけどってになるでしょうね。だってあなたはまあ比較的にいろいろ恵まれてるじゃないね。私はそんなに不幸な環境で生まれてなかったんで、比較的まあラッキーな環境に生まれたので、だからなかなか理解できなかったんだけど、まあ、ラッキーってのは比較の問題であって、比較的にっていう話であって、でもこの世界が地獄であるってことには間違いなくてね、はい。でそれでいいですか、それがあるね、それが全体前提です、ね、で、それがあって、この、この四図と五図っていう話が出てきて、で、なんていうかな、この、もう、このね、四図とか五図っていうのが、まあ、のは、もうすでに、お浄土から見た見方なんですよ。お浄土から見た見方っていうのはどういうことかっていうと、お浄土っていうものがあって、そうではない世界があって、でそうではない世界からどうやってお浄土へ行けるの、その行く道筋を、ちゃんとたどって、それが前提となった話なのね。だからこの四図と五図っていうのは分かる人には分かるんだけど、分かんない人には全然分かんない、のがなぜか、それとさっきの人生は苦しみだっていうのは全然ピンとこないのと全く全部パラレルなんです。全部同じなんですよ、ね、で結局ね、つまりお浄土へ行くには、このあなたの頭、あなたの思考とか感情っていうものが鍵になるよね。その頭、思考とか感情をある方法を使ってどうにかすることでお浄土へ行ける。逆に言うと、この世界っていうのは思考とか感情によって作られている、そういう話なんですよ。だからこの世界を四図と見るっていうのはもうすでに前提として、そこから出ていく のを前提として出ていく方法もすでに前提としてるんですよ。わかりますかね。で、出た、完全に出た人が自分はどうやって出たかを振り返ってみて、それで分析した上での話なんですよ。こういうものは、ね、だからその出てない人、あるいは出ようと思わない人、出ようと思わない、なぜだって別にお浄土ってもあると思うからここから出ようと思うわけね。神の国があると思うから神の国に行きたいと思うわけじゃないですか。で、そういうのがなかったらもうこの世界はこの世界で、だってここ京都で結構おいしいものいっぱいあるじゃないですかね綺麗なとこいっぱいあるじゃないですか。だから綺麗なね風景いっぱいあるし、おいしいものは、まあ京都は食べ物はまあ日本一だと思いますけどね、あらゆる面でね、ね、京都にいる限りはおいしいものね、あちこち、あそこの豆大福おいしいよとかね、あのね、あそこのまあいろいろあるわけですよね。ね、でそれでまあ毎日楽しく過ごせるか、過ごせるのかなって、まあ知らないけど、私京都にいた、私も京都にいた人間なんで3年ぐらいいたけども、まあ、結構つらかったんですけどまあいいや、そういう話はうんね、だからそれでそこまで来て、だからなんていうか、これが前提で、ほら見てごらん、ほらあなたの思考と感情を見てごらん、ね、どうなってる。例えばあなたが明日のことを心配するでしょ、そうするとほら止まらなくなるじゃない。あなったらどうしよう、こうなったらどうしよう、あなったらどうしよう、こうなったらどうしよう、ね、試験に落ちたらどうしよう、ね、怪我したらどうしよう、病気になったらどうしよう、お金なくなったらどうしよう、ね、でそれどういうことかっていうと、ね、まあスポーツだったら、ね、試合に負けたらどうしよう、ね、いくらでもあるわけですよ。で、ね、ボーイフレンドかオフレンドかいたら、ね、彼女に振られたらどうしよう、ね、まあ、いくらでもあるわけですよ、ね、でそういうものがリアルにあって、でそれは本当になんていう試験っていうもの、ね、いろんなものの、があるから自分は苦しんでると思う、ね。あるいは過去のこともね、そうですね、過去にいろんなことがあって、ね、いろんな侮辱されたとかいろいろあって、で、その言葉がなかなか頭から離れないのがあって。で、まあ普通はそういう、自分にひどいことをしたあの人のせいで自分は苦しんでいる、だからあの人を訴えてね、損害賠償を求めるとかね、いろいろあるわけですよ、ね、でそうなんだけども、もうちょっとでも人生やってきた人は分かるように、心配っていうのは心配の原因がなくなるってことはないってことですね、っていうことを心配して、まあなんとか A の問題を片付いたら必ず B が出てくる。で B っていう心配が片付いたら必ず C が出てくる。で C で終わりってことはないですね。これはもうみんなこの部屋にいる人全員います。若かろうがね、人生経験豊富だろうがみんな知っている。ね。それで過去を振り返って全部幸せな思い出ばかりっていうわけじゃないわけね。どうせ嫌なことばっかりあるわけですよ。なんていうかな、本当に今華やかにやってる人たちだってね、本当にまだに女優さんとか俳優さんたち気の毒でしょうがないんだけども、本当にまあすごい人気のある人だって、どんな人気のある人だって必ず悪口言われるしね。ね、ちょっとでも視聴率が悪かったら、ああもうダメだとかね、ボロクソに言われて、ね、でだからなんていうかな、そういうものから、自由になることはなくてですね。ででも そういう、思考とか感情っていうものが苦しみを生んでいるんだとしたらば、そこから、出ればいいよねっていう話になってきて、っていうか、思考とか感情によってこの世界というものは作られているんだっていうふうにまず見ることですね。でこれがもうここまでくれば結構問題の本質が、焦点が当たっているんですよ。焦点が絞られているわけね。焦点が絞られているんですよ。ここまでくれば普通はここまでも焦点を絞ることができなくて、なんとか心配の種をの原因をなんとかしようと必死になってやるか、で過去の嫌な思い出だったらその過去の何かをいろいろなんとかしてね、訴えるなりなんなりしてやろうとするか、でだけどそれが絶対に自分の思考とか感情の問題だっていう捉え方はしないわけですね。ですよね。だけども、まあ、ここでちょっとこういうことをいろいろ悩んだ人間だったらば、やっぱりおかしいのはこの私の思考とか感情だよね。まあ、例えば何か私が非常に気になってしょうがないものがある。ね、もうそれが頭から離れない。だけども、じゃあ不思議なことにそれ以外のことは気にならない。なぜかというとこの一つのものが A というものは気になってしょうがないから。じゃあ A というものだけがこの世の中で危険なものなのかって、そんじゃなくて A と同じぐらい危険な B もあるし、同じぐらい危険な C もあるし、 D もあるし、 E もあるし、だけども ABCDE を全部心配することはなくて、不思議なことに A しか心配してないっていうね、いうだったら、そしたらもうそれは本当に客観的な危険に対して何か注意をしてるって話ではなくて、そのうち A がただ心に引っかかっちゃったから、その引っかかっちゃった A と、ねえ、ジタバタしてるっていうだけの話ですね。ですか。はい。まあそこまではまあこれはまあいいんですよね。でここからちょっと今日の主題になって、ちょっとねここからの話はちょっと分かりにくくなるかもしれないですけどね、ここまではいいかと思いますね。でそれで、じゃあそこからまあ分かった、はい分かった、もう全ては私のこの思考と感情の問題、思考と感情がいろんなものを作って、でそれが非常に主観的で非常に偏っていてね、だからこっから出ればいいんだっていう方向にまあ一歩踏み出す、ね、この一歩はどのくらいだろう、今結構多くの人が踏み出しているのかな、結構多くの人が踏み出しているんではないかなと思います。多分マインドフルネスをさっき言ったレベルね、その本当の意味での苦しみのない世界に行くっていうレベルではなくて、まあ、この世界で何とかうまくやっていこうっていうレベルのマインドフルネスでもまあ同じかなと思いますね。でその後、この第五図っていうものがあって、そこから、出るね。でこれこの第五図を全然我々と違う見方をするって話はね、これは、まあ、これは先週話しましたので、それはもう今日はちょっとまあ、ざっと いきますけども、まあ、要するにこの第五図を、これも非常に単純明快に、これはまあこの頭とそしてこれ座禅している、ね、姿勢です。 ですね、姿勢そのものですね。でこの座禅している姿勢そのものは、骨と筋肉でできている、骨格と筋肉でできているそういう体である、ね、だから、この、この、この四角い、ね、第四図の世界の中で何をどうやったってうまくいかないから、その解決の方法はこの、この体の方に出て体の方に戻ることなんだ。なぜかって言えば体には、この思考とか感情は、ないから、ね、だからこの体っていうものが非常に重要になってくるよねっていう話ですね。ですかね。はい。でそれで、で、今からね、いろんな出方、あのこの逃げ方があるのを言いますけども、一つのその逃げ方っていうのがこの体に逃げる、体に逃げる。で、であとは、今まではこの、第四座が転換する、展開する頭が、暴走するので、苦しんでいたから。この第四図を暴走させない、もう原初生命体としての体に戻っていく。でそうすると思考とか感情によってこの体は、縮まっていたり、緊張していたりね、いろいろして、まあそういう悪い影響を散々受けてきたけれども、その悪い影響を全部振り払って、この体っていうものが本来持っている、生命力、本来持っている知恵、ね、でそれをこの体をいろいろ動かすことによって、確認する、ね、でそこに、この体が、に秘められた知恵を解放していく。それが、この苦しみからの解放なんだ、ね、でそれでこの体っていうのはあの物質で出てきていて、だけども物質ってことは、まあ、大自然の一部であるってことで、でこの体の中には水が流れていて、でこの水っていうのはこの大自然の中で水の循環を見れば、まあ水はどこから来たのか、ね、今我々は京都にいるけども、京都の水はどこから来たのか、まあ琵琶湖ですよねまあだからまあ、要するに雲があって雨が降って、雨が川の上流に降って、それが、そのまま海に流れ込ん で海から水蒸気が蒸発して雲になって、でこうやって回っていて、でその川に落ちた水をどっかのダムで溜めといて、でそこから引いてきてね、で今の水道を見る、ね、水となる。だから水道の水を飲んだとしてもこの大自然の循環の中での水だからね。だからこの体だけ見るとなんか非常にか弱いけれども、でもこの体をよく見ていくと実は大自然とつながっているんだよね、だから安心なんだよねっていう話だったんですよ。 まあ、だけどまあちょっとそれだと大仏の説明の頭の展開する世界の根本には我が生命があったのだの我が生命とはちょっとずれちゃうよねっていうのがまあ我々のポイントなんだけど、今日はねちょっとそこ、それはもう先週散々話したかもいいですね。でね、それともう一つのやり方ね、方法がどういうものかというと、これは第四図から出る方法だったでしょ、体の方法にね。もう一つの方法はこの、まずこっちがいいですね、第四図のお金とか幸福を追いかけていく、貧乏とか不幸から逃げていく、ね、だからいいものを追いかけて悪いものから逃げる、だからいいものに対してむさぼりとか、ね、ものを持つ、嫌なものに対して憎しみとか怒りとかを持つ、そういうふうな感情、そしてそれがどうも苦しみを生んでいるよね。ね、自分はいろんなことを考えてしまう、いろんな考えてしまう、だからいろいろ考えてしまう、明日のことを心配してしまう、ね、過去の嫌なことを思い出してしまう、うわわわわわわわわ、そしたら考えなきゃいいんだっていう結論になるじゃないですか。わかります？さっき言ったのは考えるとこから体に逃げるって方法とこね、今からお話しするのは考えること自体をもうやめるって話。さっきのは体だったら考えないじゃないですか、体ね。だからもう ここはいいから、ここはいいから、考えるとこはいいからで体に戻ろうよっていう、ね、話だけども、今から言うのはこのここでほら、ここはろくでもないことをやってるね、この私の心はろくでもないことをやってる、じゃあこれをやめちゃえばいいんだって話になる。これわかるよね。なんか非常にわかりません。だからこのまさにこの反応するっていうね、あ、いいものだとかね、嫌なもんだってね、反応する、でそこからどんどんどんどん苦しみを生んじゃうから、だから反応しなければいいんだっていうね、反応することがいろんな苦しみを生んでる、だから反応しなければいいって、これもなんか筋が通ってません？一応通ってはいるんですよ。考えることをね、まあ普通はもっと考えなさいよ、たくさん考えてね、いろいろ考えなさいよって学校の先生には言われるかもしれないけれども、でももうわかるじゃないですか、自分の心がろくでもないことを考える、明日について嫌な心配ばっかり考える、過去の考える意味がないことを考えるじゃないですか、我々はね。だからもう考えるのやめちゃえばいいんだよねっていう話で、でこのどうもこの私が好き嫌いってやってたことそのものがどうもね、苦しみを生んでるんだったらば、もうそういう反応しなければいいんだっていうね。それはそうですよね、それ分かるじゃないですか、好きって言ってもっと欲しいって言って得られるんだったらいいけど、大抵得られないじゃないですかね。ねえ、子が好きって言ったってどうせ断られるわけですよね。まあ知らない、断られない人もいるかもしれないけど、ね、でも好きって前も言えないんで、だから好きとか言って、で嫌いっていう、で嫌いって言えばそこから逃れられるんだったら、どういうわけか嫌いなものに追いかけられてしまってね、そうか、好きとか嫌いとかって言うからいけないんだっていうね、好きとか嫌いってものが 言うから苦しみを生んでるんだ。だから好きとか嫌いとかをやめちゃえばいいんだっていうね、そういう結論。もうなんかある程度説得力あるんですよ。これはこれは腕利きの編集者がいれば結構面白い本書けちゃうけどね、うん、まあもうすでにこういう本は山ほど書けて結構ベストセラーになってるからね、もうあんまり言わないけど、でなぜそういう本がベストセラーになったかね、考えないためにこうしたらいいよねとかね、反応しないためにこうしたらいいよねっていう本がなぜベストセラーになったかっていうのも、まあ、もうわかるじゃないですかね。考えたり反応したりすることが苦しみを生んでるってことは多くの人はもう自覚してるわけですよ。だからそれをやめられたらどんなに楽かと思ってるわけね、みんなね。だからあ、これをすればやめられるよっていうことを書いてる本はみんな飛びついたわけじゃないですか。いいですかね。はい、でようやく今日の核心部分に来たんだけども、ね、これがあの一応今日の話の前提条件ですね。はい、でそれでまだ全然今日の核心話してないんだけど、あの でね、どういうことかっていうと、まあ、まあ私らが、まあ、年末から UFO ってことを盛んに言ってきて、でどういうことなのか、まあ、もう一回確認すると UFO っていうのは Unidentified Flying Object ですよ。フライングオブジェクトというのは飛行物体ね。Unidentified っていうことはアイデンティファイができないっていうことですね。ね、で要するに我々が地球で経験するものっていうものはもう大体分かってるんですよ。数字が分かってるわけね。でそれでしょ。でしょ。ね、ごめん、してる。だから地球上のものっていうのは全部アイデンティファイされてるわけね。アイデンティティというのはあの本質、あのそのそれがそれであることっていう意味だから、ね、だから当然今 UFO っていうのは宇宙の外から来るから、それに対して地球の常識は一切通用しないわけですよね。ないわけね。通用しないわけ。だからアンアイデンティファイドフライングオブジェクトなわけなんですよ。ですか。でそれと今我々がやっていることがどうつながるのかっていう話なんですよ。ですか、ね、で今ね、あの、最近ちょっとこういう面白い文章を読んだんですよ。これちょっと誰のかは言いません。あの、読みますよ。また言い換えれば、喜怒哀楽の映画への執着が取れることによって、空っぽの白いスクリーンそのものに気づいている状態と申しても良いでしょう。これも分かりますね。で、そのような気づきは誰なのかという問いに意味が見出せると感じているとしたら、一層実践を続けてよく吟味するままに任せることです。そのような自覚が開いてきて知恵が覚醒してこようと、体と心の見せる幻のような映画にとらわれているせいでまどろんでいようと、いつも常にまばゆいばかりの活力で全ての映画を映し気づいている白いスクリーンの機能、いつも常に勝手に全自動のままに映し続けている、なおかつ真っ白で何の具体的内容も持たず説明もできない、それが誰かだというのはおかしいでしょう。これおかしいでしょうという、まあ、あの疑問をつけてるんだけども、 そのような気づきの空っぽで無限の力について、人間の作った言葉の中で比較的しっくり当てはまるものが一つ連想されました。それが自然です。ちょっと飛ばして、はじめのうちは誰かがスイッチをオンにしたりオフにしたりしているように見えるでしょうけれども、心の夢と幻と映画を突破すれば、白いスクリーンそのものははるか過去よりずっと完全な無傷のままのオンであり続けていたのに、そのことを自覚できなかっただけだと衝撃とともに思い知ることになるのです。そう、つまり安心しきってしまうのです。その源泉となる気づきも主体や主人や私や誰ということもなく、ただただ広がっていて、すべてをその手のひらの上に収める自然そのものであって、この世には誰もいないということがずかんと分かってしまうなら、はい、これはちょっと非常にね、面白いですよ。これ分かりますね、これ分かりますね。だからつまり、この第四図の思考とか感情ね、これ好きだと嫌いだとかね、なんかっていうのは、まあもうどんどんどんどん映画を作っていくわけですね。まあ私は映画という言い方をしてるけども、ね、でいつの間にか例えば明日の心配をし始めたら、明日っていうのはどんどんどんどん映画として出てくるじゃないですか。過去もどんどんどんどん映画として出てくる、ね、でだけどそれはあくまでも映画で、恐ろしく主観的で、恐ろしくフィクションで、まあ要するに、ないわけなんですよ。でも我々は映画の中のゴジラを恐れる、ね、そういうことばっかりやってきた、やってきていくうちに、そういうことを徹底的に見ていくと、この、この第四図の世界から考えないように、反応しないようにしていくと、これが全部消えて、真っ白になる、ね、そしてその真っ白になったものを気づいているものを誰かっていうふうに問うのは、意味ないでしょうっていうことを言いたいわけなのよ。これわかるでしょ今ね。だからそこには、主体とか主人や私や誰ということもなく、で自然でそこには誰もいないって言いたいんだけども、この人はわかるでしょ言いたいことね。これどういうことか分かりますかね。もうこれもうここで本当にこれでね、これが鍵なんですよ。つまり誰もいてほしくないわけな。わかる？この世には誰もいない。これはまあ究極で私がいないということなんだけど。うん、つまりなんていうかな、思考とか感情っていうものがあって、それが勝手に心配して勝手に不安になって、わーわーわーわーわーわーわーわーわー、だから結局私の苦しみを作っているのは私だってなるじゃないですか。当然ね、私の苦しみを作っているのは私だ。でだからさっき考えなきゃいいよね、反応しなきゃいいよねっていうものをもっと突き詰めたらどうなるの？私がいなきゃいいよねって話になるんですよ。わかります？ここらへん、ここめちゃくちゃ大事なんだけども、でそれで 私がいなきゃいいよねっていうのに非常にぴったりくるなんか教えがあって、それが無我なんですよね。仏教でいう無我なんですよ。いいですか。無我なんですよ、ね、だから仏教っていうのは無我だよね、無常だよね、苦だよね、だから私なんていないよね、っていう話なんですよ。そこの論理と、それからそこに実は秘められているある感情、わかるでしょう。ある感情が秘められてるんですよ。要するに私はいてほしくないんですよ。私がですよ。これはもう誰かを憎んでるとかそういう話じゃなくて、僕だったんじゃ、あんなやつこの世がいなければいいのにって、それは普通の感情なんだけど、私がいなければいいって話になってくるわけ、ね、ところが非常に不思議なことが今から起こります。 UFO がいよいよ出現するのね。で、じゃあ仏教のね、まあ仏教のまあいろんな瞑想あるけど、まあテラワードのオーソドックスな瞑想っていうのは何をやってるかっていうと、まあこういうことやってるんですよ。要するにまあ私っていうものを分析するわけね。心と体、ナーマとルーパって言うんだけどね。ナーマとルーパを分析して。で、よく見るとなんかナーマガチッとなんか心があったり体があったりするけども、よく分析していくと、もっともそれがもうどんどんどんどんバラバラバラバラバラバラバラにばらけてきて、で、それが生じて召して生じて召してる姿が見えてくる。ね。で、それは、よっぽど集中力がないと見えないから、だからサマトヴィパッサナをやるっていう話なんですよ、基本的にはね。だけどもこれ一体何のためにやってるのかっていうのが重要で、でこの結局何のためにやってるのかっていうものが見えないから、なんかその最初の瞑想の 初期の段階だけがなんか世の中に広まっちゃってね、いやこれ何のためにやってるのってね話なんですよ。っていうのは なかなかみんな最後までいかないからなんだけどね。でこれ最終的にはどういうことになるかというと、こういう心とか体がバラバラになって、生じて召して生じて召して生じて召してるね姿ね。でそれがまあ最終的にはゼロになる。これもヨガスートラと全く一緒ですよ。心の消滅が止まるっていうねことですね。でところがそういう心や体がバラバラ生じて召して生じて召して生じて召している、のが止まってエンプティーな存在になって、ね、でこれがまあちょっとねこことは違うんだけど、まあ白いスクリーン、白いスクリーンとも違うんだよな、まあいいや、はい、うん、まあちょっとこれ私はここもちろんこの文章私全く正反全然同意できないんだけど同意できないんだけどまあまあいいや、それでね、まあ、心まあなんか実に大雑把にあると思うような心と体も分解していけば、そういうふうにバラバラになって、バラバラになったものが生じて召してるにして、でそれをさらにビーパーサナしていけば最終的にそれは止まるよねって話なんですよね。これはでこれはもうこれはまあここまで非常にオーソドックスなテラバダ瞑想で、でそうなんだけども、そしたら今まで私と思っていたものが実は何もないよね、ああやっぱり無我だったって話になるじゃないですか。わかります？無我だったよね。 私ってものがあると思ってたからなんか欲しいね、でもよく見たらやっぱり何もなかった、無我だったねって話は終わりそうなんですよ。終わりそうなわけ、ね、で、まあ、ここで終わっちゃうあの人たちもいるんだけども、でそうするとなんていうかな、今あなたがあなたはあなたがいると思っていて、それであなたはあなたの欲望に従って生きてるけども、それ全部虚しいことなんだよって話になるじゃないですかね。だからそういうむさぼりとか怒りとか良くないんだよ、もうそういうね、だから一切反応しないのがいいんだよ、一切エクアニミティでね、あの見ていくことがサンカーラをね浄化していくことなんだよってね、そうやっていけば全てから解放されるんだよっていう、まあまあ、皆さんもよく聞く話になるわけですよ当然ね。でそれで見ていけば、ああ自分なんてもの実際何もなかったよね、無我だったよねっていう話になりそうじゃないですかね。っていう時にいきなり UFO から現れるわけ。 UFO か、 UFO っていうのはどういうことかというと、地球上の全ての今までの常識が通用しないものが宇宙からやってくるっていうことなのね。でどういうことかっていうと、この全て心とか体が、バラバラになって消滅生じて滅してるのもの自体が止まった、そういうものを認識できる何かがそこにある。これはもう普通の意識であるわけないじゃん。だって普通の意識も止まってんだからですよね。止まってるから、ね、ですね。だからそれは今までの常識が通用しない何かなんですよ。今までの普通の心の働きではないわけなんですよ。心の働きではないわけ、ね、今までの自分ではないわけなんですよ。今までの自分ではないものがそこに現れる、 UFO が現れる。だけど UFO も宇宙人だったらまだ気持ち悪くない、まあ気持ち悪いけどもまだ気持ち悪くないんですよ。まだ UFO の本当の気持ち悪さっていうのはそこじゃないわけ、わかる？ UFO の本当の気持ち悪さは UFO が自分だからなんですよ。それが UFO の気持ち悪さなの。わかります？だからつまり自分の外のものが地球人である私のところに宇宙人がやってきた。だったらばちょっとショッキングだけども、まあ理解できるじゃないですか。ね、もしかしたら ET みたいな可愛いのかもしれないしね。まあでも ET は自分じゃないんだから、それはわかるわけですよ。で今この事態の気持ち悪さっていうのはどういうことかっていうと、その UFO が自分だって話なんですよ。わかります？だからこの人の質問に答えるとすると、いつも常に、真っ白で何の具体的内容を持たず説明もできない、それが誰かだというのはおかしいんじゃないですかっていうことに対して、はい、おかしいです、これ絶対的におかしいですね。なぜおかしいのか、そんな宇宙人が実は自分だからだからなんですよ。わかります？ね、だからなんていうかな、今まで自分が慣れ親しんだこの自分ね、みんな慣れ親しんだ自分いるじゃないですか、ね、まあ大体ろくでもない自分だけどね、もう余計なことばっかり考えてる、もうろくでもない、ね、ことばっかり考えているこの自分とは全然別の何かが現れて、そこまではいいんですよ。それはいくらでも変なものが現れる世の中いくらでもあるじゃないですか。でも本当の気持ち悪さっていうのはそれが自分だっていう話なのね。そこがポイント。 で、だから誰かというのはおかしく、誰かだというのはおかしいでしょう。でも確かにおかしいんですよ。おかしいんだけども、これ事実として誰か、誰、他の誰でもない自分なんですよ。このおかしさなのね。つまり慣れ親しんだ自分っていうものをね、この自分、慣れ親しんだ私っていうものがいて、これはろくでもないことばっかり考えたりいろいろしていて、これはまあわかるんですよ。でそれとは全然別のものが現れて、まあ、ここまでもわかるんですよ。だけども本当のわけのわかんなさっていうのは、それが実は自分でもあるっていう話なんですよ。そしたら私っていうのは一体誰なのって話にと急になるわけね、なるんですよ、ね、だからこれはなんていうかな、ここでまあそれを私は二重構造とか二重国籍とかいろんな言い方をしてきたんだけども、日本とインドの二重国籍って言い方をしたけども、日本人とインド人は全く違う人なのね。日本人である私の前にインド人が現れて、全然違う顔つきしてるんですよ。だけどもそのインド人が実は自分でもあるっていう、じゃあ私は日本人なのインド人なのどっちなのよっていう、そういう話なんですよ。だからこれをなんていうかな、それはなんていうかな、だからそういう何とも言えない異質なものが現れたんだっていう事態がまずあるわけ。いいですか。まず事態があるの。で、そしてそれは自分だっていう、そういう事態があるんですよ。だから2つの事態が起こったわけ。あるなんかと今までの同じ、親しんだ自分ではない何かが現れたってこと。そしてそれはなんと自分だったってこと。この2つのショッキングの理由が2つあるわけね。2つなんですよ、ね、そしたらこれはだけどね、例えばこの私がろくでもないことばっかり考えてね、こんな私が苦し、自分が自分の苦しみを生んでいる、だからこんな自分がなければいいのにと思って一生懸命やったら、ああ自分はなかった、無我だって思って他のとはちょっと違っていて、でもこの慣れ親しんだ自分ではないものが突如として現れた時に、この苦しみばっかり作っていた自分問題は解決ついてるってのは分かります。なぜ、あなたは苦しみばっかり作っていた自分ではない、まあではあるんだけども、だけではないから、そういう話になるんですよ。だからそれはなんていうかな、そういうものをまで自分だってやってる、なんかこれ野郎時代だとかね、なんか傲慢だとか、そういう話では全然ないんですよ。俺はすごいだろうって、そういう話でも全然ないんですよ。俺はすごいなんて思わないんですよ。この UFO が現れた時に、何なんだ、これぐらい自分を破壊するものはないんですよ。だって自分はこういうもんだんだと思ってたものが根本的に崩れちゃうんだから、ね、そういう話なんですよ。だからこの何とも言えない気持ち悪いことが起こったっていうリアリティを知らないと、それをなんで私って言うんですかっていう疑問が出てくるわけね。で、それをなぜ誰かって名付けるのおかしくないですかっていう疑問が出てくるわけ。で、それはなぜか、こういう事態、ものを知らないからなんですよ。で、そういう事態が起こったことを知ってる人は、そうで、そういう人たちは、 なんて傲慢になることは絶対ありえなくて、どうなるかって普通は混乱するんですよ。何が分からなくなるか。そして少しずつ少しずつ自分とは何かを知っていく、ね、でその時に慈悲の瞑想が一番その謎を解くにはよくて、つまり慈悲の瞑想の謎っていうのは、慈悲なんか私やあなたも持てるわけがない、ね、自分を振り返っても慈悲とは関係ないじゃないですか、そんなものはね、好きな人の幸せぐらい願えても、ね、見知らぬ人のとか、あるいはあの大嫌いなんで、ね、別れてボーイフランドのなんかもう、まあね、絶対に願えないんですよ、そんなもの、ね、だけども慈悲の瞑想っていうのは実際に成り立つ、強烈に成り立つ。でじゃあ慈悲の瞑想の謎っていうのは何なの、この訳のわからなさっていうのは。でやればもうすぐ分かってくるわけね。ああ慈悲の瞑想っていうのはまさにこの二つの自分を問題にしていて、なぜ、慈悲っていうのはそのもう一つの自分、まあそれをまあ慈悲の象徴を阿弥陀仏っていうんだったら阿弥陀仏でいいですよ、阿弥陀仏ね、阿弥陀仏。だから今までは私っていうもうどうしようもない凡夫の私がいて、で私の外に阿弥陀様っていうね素晴らしい人がいらしてね、そういう話だった。それは非常に分かりやすいです。私のこのどこなんでもう汚れ切ってるじゃないですか。ね、汚れ切ってるわけですよ。それでどこ探してた慈悲なんかあるわけないんですよ、この私の中にね。でそうなんだけども、私の外に阿弥陀様という人がいて、で阿弥陀様はもう慈悲の塊である。ね、だから阿弥陀様ね、言ってたはずなのに、慈悲のメソってのはそうじゃないんですよ。慈悲のメソってとんでもないことを前提としてとんでもないことを発見させるのね。どういうこと？私と阿弥陀様は全く共通点ゼロなんですよ。共通点ゼロで、ね、共通点ゼロなんですよ。全く違うんですよ。ね、でそういう共通点ゼロの阿弥陀様が私の外にいる分であれば、まあ非常に理解できるわけなんですよ。でしょ？ところがなんと阿弥陀仏っていうのは実は私なんだっていう、これを傲慢だっていう人は知らない人です。これ傲慢ではないんですよ。これショッキングな話なんですよ。それは UFO が自分だっていうのと同じぐらいショッキングな話だ、まあ、いや同じぐらい同じショッキングな話だ、ね、私ではないはずのものが慣れ親しんだ私ではないものが実は私でもある、私として私を外から見つめている、私として私に対して慈悲を送る、じゃあ私はどっちなの？慈悲を送る方なの？送られる方なの？両方なんですよね。じゃあなぜそんな慈悲を送る方を私ってわざわざ言うんですかとかね、それを誰かとか主体とかなんで言うんですかって、だってそうだからとしか言いようがないんですよ。なぜそういうものを主体として立てるんですかって言うんだけども、だってそうだからとしか言いようがないわけね。そんなの私に聞いてもらってて困るって話で、そういうもんなんですよ。だから慈悲の瞑想っていうのはこれとんでもない瞑想で、これは二重構造っていうものを前提としなきゃ理解できない瞑想で、ってことは逆に言うと慈悲の瞑想をすることで我々は向こう側へ飛ぶ、まあ本当は向こう側じゃないんだけども、ね、慈悲っていうものがある場所に我々は飛ぶ。 本来私とは一切何の関係も何の共通点もない阿弥陀仏っていうところに自分を見出すっていう話なんですよ。これは傲慢とかいう話ではないです。傲慢って言うんだったらそれはちょっとおめでたすぎます。本当にじゃあそこに我が現れたんですか、そういう話でもないんですよ。このぐらい我っていうものを根本的に粉砕するものはないわけね。これはただ単にああいろいろ探したけど我がありませんでした、無我でしたっていうのとはもう程度が違うんですよ。この世界には誰もいない脳を見ているのは自分なんですよ。でその自分はもう今までの馴染みのある自分ではないわけね。だからそれを今までの馴染みのある自分として捉えるから話が混乱するけども、だけどもこれは実際問題としてね、瞑想すれば何の混乱もないです。でそうすれば、はい、今日のテーマはね、仏教っていうのは苦しみのない世界を前提として保障して話を進めてるって話しましたけども、あるいはお浄土ってものを前提としてってね、でもそれがなかなか実感できなかったっていうんだけども、もう今だったら実感できるわけなんですよ、ね、実感できる。どうやってこのおなじみの私とは一切共通点がない、完全に断絶しているものが、だから UFO と呼んでんだけども、 UFO が実は私でもあったっていうね、そういう話なの。だからそれが分かればもうイエス様の言われる通り、あなたはもう死なないって話なのね。それが分かれば苦しみのない世界というのは本当に存在するって話なんですよ。お浄土は本当に存在するって話で。で、そこに帰依をする。すべてを手放して。っていうのが生阿弥陀仏っていうだけの話で。だから生阿弥陀仏言ったら、往生するんですかしないんですか、そんなバカな話があるわけないじゃないですか。往生するに決まってんでしょ、当たり前でしょ、ね、何回言えばいいんですか、1回で十分に決まってるじゃないですか、こんなもの、ね、そして我々は全く違う新しい風景が見えてくるっていうことなの。だから単なる無我でもないし、単なるなんか俺が偉くなったっていう話でも全然ないし、でこれはまあこれはもう本当に UFO が現れて、 UFO が実は自分なんだっていうとんでもない、でまあ何回も言うけども UFO そのものは気持ち悪いだけども、まあまあ分かるじゃないですか、宇宙からやってきた人が気持ち悪いね、馴染みのない姿なんだから。だけどもさらにショックなのは、その100万倍ショックなのは、それが自分でもあるっていう、ね、ことですね。そういう話なんですよ。はい、でこれで私はこの人に対する質問、答え全部お答えしたと思いますね。だからそれは空に対する執着とかそういう話では一切ないです。これ執着なんてものは出てくる余地がない話だから、ね、はい、じゃあ一応これで、慈悲の瞑想の、UFO としての私が慈悲の瞑想の謎を解いたと思いますね。あとはまあちょっとやっていきましょう、ね、じゃあ四句誓願。
主よ無辺誓願土煩悩無尽誓願断 世願成無常誓願成就